校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
こんにちは、発酵弟こと発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
今日も妹、先週に引き続きお休み、うん、兄なんか
兄弟で頑張りましょう。
最近何かあったの？
ゴミ醤油で100年ぐらい使ってる木桶を直したんですよ。
つい直したんだ。
はい、
どうだった？
いやもうね、なんか頼む前からなんか治ったらすごい、テンション上がるだろうなと思ってたけど、それ以上になんか祭り感っていうか、うん、儀式感がすごくて、うん、なんか会社の働いてる人のなんかこう士気も上がったし、うん、とにかくね、仕事の所作がすごく綺麗で、
うん、その職人さんだった
よね。そうそんなになんか話してる様子じゃないんだけど、もうなんか無駄な動きがなくて、
うん、
なんか僕らがそのね、発酵のなんかお味噌とか麹とか作ってるんだけど、そういうのにすごく活かせるなっていうのと、僕らが頑張ってそういう道具使い続けなきゃなっていうのがすごくね、強く思いましたよ。
やっぱ木桶って醸造の仕事の象徴なんだね、本当にね。すごいよね。僕も直ったのやつさっき見たけど、すごいかっこよかったね、
うん、ね、
ね、
なんか思考もテンション上がっちゃうよね、
うんうん、ちょっとやっぱ今年は木桶ルネサンス元年だね。
うん、ね、そうだね、うん、令和になってね、
そう、うん、日本中で木桶が盛り上がってる、うん、みんなも木桶作ってますか？はい
はい。
日本各地の
手前味噌トーク、
コージートーク。今日もですね、兄と弟だけだと間が持たないのでゲストが来てくれています。今日の手前味噌は D47 ミュージアムの話。今日のゲストは渋谷ヒカリエの D47 ミュージアム館長、黒江美穂さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
ようこそ。
ようこそ、ようこそ。僕らすごいお世話になってきましたけど、今日なんかようやく来てくれましたね、
うんうんうん、そうそう、なんかもう出てたかなぐらいの感じだったけど、
初めて、
うんうんうん、
一応じゃあ簡単に自己紹介を。
はい、D&デパートメントという長く続くいいものを紹介しているお店で、渋谷ヒカリエ8階にある D47 ミュージアムという展覧会のスペースの館長をしてます、黒江です。よろしくお願いします。
この間までやってた箱ツーリズム展ね、一緒にやりまして、事務局長どうもありがとうございまし た。
本当に
いい展覧会でしたね。
本当にあれはいい展覧会、
うんうん、なんかこうね、改めてその D47 ミュージアムとね、その事業のなんかこうコンセプトとか何目指してるのかとかちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、
うんうんうん、D47 ミュージアム2012年にできて今年で8年目になるんですけど、ひらくさんやってもらったのは第24回目の展覧会で、うんうん、それまでも47都道府県をコンセプトに、例えばクラフト作家さん47都道府県から集めたりとか、
うん、
あと47都道府県の麺をやったりとか、
うん、
これからの暮らし方をやったりとか、
うん、
いろんなテーマで47を都道府県をその土地らしさを見つけようっていう、
うん、
まあ、ちょっと実験的な装置のような場所をやっています、
うん、これからの暮らし方っていうの時に僕初めて参加して、で兄は何、うん、の展示だっけ。
食の活動家、
ね、
だから平君の1年前か半年前ぐらいかな、うん、
だから箱釣りズム店の前からもね、僕らすごいお世話になっていて、うんうんうん、で活動をこうなんか何を目指してやってるのかみたいな、
なんか初めのうちは2012年の頃は、
うんうん、
そのデザインって東京とか大阪とか福岡とか都市圏にしかないみたいな、そういうイメージで、うん、じゃあ鳥取のデザインってあるのとかっていうところを、
うん、
いやそこでも鳥取にだってその土地らしいデザインあるよねっていうのをさ探し出してきて、同じ展示台のサイズで見せていこうっていうのがもともとコンセプトで、
うん、
だから今47台の90角の展示台を使って表現するっていうのがあるんですけど、うん、まあ、最近はやっぱりもう各地のその土地らしいデザインってすごく注目されてるから、
うん、
みんなそれって結構当たり前になってて、
うん、
じ じゃあその後これから私たちもミュージアム続けていく中で、うん、どういうことを目指していくかっていうのはやっぱ創業からちょっと変わっていて、うん、もっとその土地がじゃあどういうことがらしさなのかっていうのをなんかいろんな立場で考えていくような、うん、まあなんかそういう方に変わってきてるかなと思います、
うん、なんか多分このラジオ聞いてる人も知ってる人いると思うんだけど、光栄のね8階のなんかこうシュッとしたく、ね、白い空間のところにこう台が整然とね、うん、47個並んでこういろいろね47都道府県別とか何かのテーマ別に並んでるみたいな感じの空間ですよね。あの今回一緒にやった発酵ツーリズム展ではそういう意味のグリッドというか整然と並んでるみたいなのがこう相当、うん、
崩壊しましたね。
相当崩壊してたけどだからなんか今回ってそういう意味では当初に立てたコンセプトがある程度こう浸透した上でさらに次の試みみたいな結果的になったと思うんですけど、うん、それはあの D47 ミュージアム側としてはどんな感じでしたか、
うん、まず北から南に並べなかったっていう、うん、私たち北海道から始まって沖縄で終わるっていう展示方法しかやってこなかったので、うん、今回みたいに海の発酵とか山の発酵とかその発酵の場所で分けていたことが結果的になんかその日本全体の傾向みたいなのをお客さんが感じていたっていうのがすごいなと思った。なんかなかなかそうやってハイレベルな思考だから、うん、そういうことが展示台で表現できるっていうか表現したことで感じてもらえるんだなってところまで行ったのが、うんうん、いやすごいなってなって、今年の年末にやる展覧会は、うん、県の順番じゃなくしようってなってる。
あ、そうそうすげえ影響受けた、
ね、影響めっちゃ受け
た、ね、よかったよかったせっかくだったらねよかった、うん、あとすっごいあのやっぱミュージアムショップがね賑やかだったね。
やばかったね、うん、あれは初め嬉しい悲鳴ってこういうことかと思って、うーん初めの週末終わったタイミングで月曜日行ったらショップの子たちがショッパーってあの袋、うん、私たちシール貼ってるんですけど、うん、D&D の、 あのそれが間に合いませんって言って、なんか中はみんなちょっと綺麗気味
そうちょっとみんな怒ってたよね
そうそうそうごめんってなぜか謝るみたいな。
で僕も結構ね現場行ってたけどレジ毎日閉めるときにちょっと横見てて今日いくら行ったのとかって言って、ね、レジのこと見てこれ嘘でしょみたいなそうそうそう計算間違ってないみたいなね。
本当に売ってるものってだって何百、ね、800円とか、うん、高くてもお酒も、うん、
1,000〜2,000とかね、
うん、ぐらいのが、うん、客単価どれか3,000円くらいいたのかな、
うんうん、すごいみんな
1個しか買わない人いないもんね、
うん、まあ、いない爆買いしてたよ、
ね、爆買いしてた。
でなんか、まあ、先週の加藤さんとちょっと同じパターンだけど、うんうん、今回黒さん来てもらったのもいや実はあのその発酵ツーリズム店、うん、来年の春にお店になるので、うんうんね、今回山梨で作戦会議しに来てね、
うんうんうん、
そう作戦会議って聞いてたらラジオもセットだったっていう
そう
そうそうそうそう、はい、ね、でもラジオもね、うん、作戦会議にいいよね。確かにね、
発酵ツーリズム店の、ね、チームがまたあの結集してお店作るわけなんですけど、うん、本当に常設の、うん、黒さんなんか野望ちょっと聞かせてほしいな。
野望はまず、うん、D&D も、ちょっと出資してっていう風に言っているので、うんうんうん、新しくそういう D&D が、うん、なんていうかな自分たちがやってることから外れてやる活動に対してちょっとなんていうの資金を出すとか、
うん、
その D&D の名前を入れちょっと入れていいとかそういう風な幅を広げさせてたら面白くなるかなっていうのは思っていて、う
んうんね、せっかく一緒にやったからまたねいい相乗効果出るといいよね、うん、今回もね、
うんうんうんうん、
今回僕一緒にやってみて思ったけど発酵って結構究極のロングライフデザインだなと思って。
いや本当にそう
だ、ね、うんうんうん、ディアンデパートメント の、 あの基本コンセプトはロングライフデザインっていうのがあるけど、
うんうん、
発酵ほら1000年以上あるからね、
うんうんうんうん、
そう超ロングライフだよね、
うん、だから今風だしね、なんかみんな麹作っていいよみたいなね、
うん、
あのオープンだしさ、
そうそう、うんうんうん、だから実際ねなんか箱とねそういうデザインのねそういう、うんうん、あのデザインクリエイター集団えどういう感じとかってなったけど意外になんか違和感なかったなと思って、
ひろくさんすごい選定の時になんか各地でポッとやってる面白い発酵の人たちを選ばなくて、うんうん、何世代か続いていてとかってそういう基準で選んでもらったのもあってすごくその土地で長く続くことにどういうことが必要かっていうのって醸造家の人たちって自然にやってるんだなっていうのはすごい、それ結構究極ロングライフデザインのポイントみたいな、
うんうんうんうん、
いっぱいあったそういうのが。
あとやっぱこう場所があって展示とかね物を売ったりするとさ、うんうん、醸造家の人とか醸造家どころじゃなくて地域でね作ってくれてる飲食店の、ね、うんうんうん、お兄ちゃんとか、うん、あの手作りしてるお父さんとかお母さんいっぱい来てくれるんだよね、うんうん、あれすごい嬉しかったよね、
うんうん、いや本当なんかあの涙出るぐらい嬉しい感じが、うんうん、みんなすごい喜んでくれてて、うんうん、なんかね知ってもらえて喜んでもらえるってすごい展覧会やってて一番嬉しいことだなって、うん、
いやなんか僕も正直僕もまあいろんな仕事の転機あるんだけど一番最初はねあの兄と一緒に作った手前味噌の歌だったけど、うんうんうん、その次が、まあ、発酵文化人類学って本、うんうん、2年前に作った本で、うんうん、それも結構ねあのすごい話題になったから結構インパクト大きかったけど、うんうんうん、とにかく今回ね黒井さんと一緒にやった D と一緒にやった発酵ツーリズム展が今までの人生で最も大きなインパクトでうん、うん、すっごいテレビ局とかもいっぱい来てくれたじゃないだからなんか展覧会っていうメディアというか活動のアクティビティのやっぱ破壊力を今回ね大きく知ったなっていう感じがある。
いや本当最後ね活動だった展覧会が、うん、なんかただ物を置いて発表している場じゃなくてなんか新しいことが生まれていてみんなそこから何かを考えようとしていて、うん、でみんなその中心に発酵があって長く続くいいことへの関心があって、うん、なんかこういうことやるために展覧会ってあるんだなってすごい改めて思えて、うん、すごいなんかそのためにやりたいなって改めて思えた、う
ん、なんか人の絆できてたよね
できてた
本当にね、地域超えてね本当になんか発酵ってすげえなデザインってすげえなと思った。
いやだからさ冒頭のあの記憶のやつもさ、うん、なんかもうみんななんかテンション2割増し3割増しになって最後帰るわけよ、うん、なんかハグとかして、うん、うちの親父とかも最後さ、うん、ハグとかされててさ、うん、親方とかに、うん、でなんかそういうなんていうのそのなんか村文化じゃなくてみんなでなんとかこうやってこうぜみたいなのがさ、うん、その発酵しかりその伝統の木桶にしかりあるから、うん、これなんかまた取り戻さなきゃいけない気持ちだなと思ってて、
うん、本当に今回の箱ツーリズムそのすごいやっぱやってるチーム全員考えることが多すぎて、うんうんうん、これで打ち上げ花火とかお祭りで終わらせない方がいいよねみたいな時に、まあね、たまたまお店になる話が出て、うん、だ結構、ね、うんうん、運命的だったなと思う。
いやすごい話ですよ、
うんうん、大変だ
よ。目的がまた、ね、変わっちゃったからすごい、うん、いいよね、
うんうん、そうだね。なんか楽しみですね、うん、黒井さん、
はい、頑張りますって感じです ね、
うん、お店できたら、ね、僕らもいるし、うん、兄もしょっちゅう遊びに来てくれる予定だから、うん、
4つ目の転機になるといいねまたね、
はい、うん、で場所とかね、うん、どんなお店なのかの詳細はまたいろいろ決まったら、うん、ね、このラジオで皆さんにお伝えしたいなというふうに思ってます、うん、ということでいい感じの時間なのでこの辺にしとこうかな、
うんうんうん、
今日のゲストは黒井美穂さんでした。黒井さんまた来てね。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートークお別れの時間です。
はい、展覧会が今度次事業化されるんだけど、で、まあ、僕も何代もわたって飽きないっていうか、うん、発酵に携わってるんで、事業が今度僕らの子供とかがね、うん、なんかその関わって、まあ、発酵に関わる仕事しろよって意味じゃなくて、うん、やっぱ生活に大事だったりとか、うん、チームビルディングとか仕事とか、うん、何かこう物事やるときにすごくいい一つの要素だと思うので、なんか子供たちにもどんどん参加させたいなって、うん、思います。
いい、ね、うん、なんかそのお店とかねプロジェクトとか、うん、世代を超えて、うん、楽しめるような感じにしていきたいなと思ってます。はい、発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵弟小倉ひらくと
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌です
いません、
また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。